恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。一言短く祈らせていただきます。天のお父様、この朝もあなたが聖書を通して私たちに命を与え、私たちを真に生かす命の言葉をくださること、ありがとうございます。どうぞ柔らかい心であなたの御言葉を受け入れ、あなたの御言葉に生きることができるように、どうぞ語るものを隠し、イエス様の素晴らしさだけを今日まさに輝き出させてくださるように心からお願いをいたします。尊いイエス様のお名前によって祈ります。アーメン。今日の聖書箇所はイエス様の見姿が変わったという変貌の山の記事です。それはあまりに驚くべき出来事、また光景だったので、今読んでいただいた中にありましたように、思わずペテロが口出しをして、先生、私たちがここにいることは素晴らしいことです。私たちが幕屋を3つ作ります。あなたのために1つ、モーセのために1つ、エリアのために1つ。実のところペテロは言うべきことが分からなかったのであるとあります。実のところ、私もこうしてイエス様の生涯を順に追いながら、何よりもイエス様の素晴らしさを語ろうとするとき、言うべきことが分からないで悩んでしまいます。それでも何とかその何十分の一、何百分の一でも語ることができればと思って試みているわけです。共にイエス様の素晴らしさを今日も見つめてみましょう。オスカー・ワイルドという作家の作品に、幸福な王子というお話があります。有名なお話です。ある町の高い塔の上に幸福な王子という像が立っていました。全身は薄い純金で覆われ、目には大きなサファイアが2つ、そして剣を持っていて、剣の柄には赤いルビーがはめ込んでありました。町の人々からは、こんなに素晴らしく幸福な王子はいないとですね、称賛されていました。ある日、この幸福な王子の像の足元に、暖かい南の国に飛び遅れた一羽のツバメが止まりました。ツバメが休んでいますと、水が上から一滴二滴と次から次へと体に落ちてきたんですね。驚いて上を見上げると、それは幸せな王子の目から流れ落ちていた涙でした。どうして泣いているのかとツバメが尋ねますと、ずっと向こうに貧しい一軒の小さな家があります。熱病にかかってオレンジを欲しいと幼い子供が泣いています。でもオレンジを買うお金はありません。そこでツバメさん、私の剣の柄のルビーを外してその家に持って行ってはくれまいかと頼むのです。ツバメは剣からルビーを取ってこの貧しい家に運びました。幸福の王子はまた屋根裏部屋に、劇場のためのシナリオを書こうとしている青年が、寒くて字が書けず一かけらの火もないのです。ツバメさん、私の目のサファイアを抜き取ってこの青年のところに届けてほしいのだが。ツバメは言われた通り、その青年にサファイアを持って行きました。この町もすでに冬。ツバメは急いで暖かい南のエジプトに飛んでいかねばなりません。そんな時、王子が、ツバメさん、下の広場でマッチ売りの少女が溝にマッチを落として困っています。家に帰ればお父さんからぶたれるのです。そこでもう一方の目に残っているサファイアをこの少女のところに届けてくれないか。ツバメは願い通り、王子の目からサファイアを抜き取ってその少女に与えました。王子は目を二つとも失って見ることができなくなってしまいました。それからというものをツバメは町を飛び回って困っている人を見つけると王子に報告しました。そしてそのたんびに王子の体を覆っている純金をくちばしで剥がして困った人に与えました。やがて厳しい冬が来て、ツバメはとうとう死んでしまいました。市長や市議会議員は集まってきて、目もなく体を覆っていた純金もないみそばらしくて、もはや役に立たない幸福な王子の像を 引き下ろしてしまえと言い出したのです。そんな時、神様が天使に、この町で一番尊いものを二つ持ってきなさいと命じると、天使は王子の鉛の心臓と死んだ小鳥を持って神様のもとへ行ったって言うんですね。このお話は私たちにイエス様のことを本当に思わせる良いお話ですし、このツバメの役割を果たさせられるのが実はクリスチャンなんだなとこう思わされるのですが、イエス様はまさに幸福な王子、尊い栄光に満ち輝いたお方です。本来のイエス様のお姿がこの山の上で一時的に現れたのです。ヨハネの黙示録の一章のところに本来のイエス様の輝きのお姿が描き出されています。ちょっとお聞きください。ヨハネの黙示録の一章13節から、それらの食台の真ん中には足まで垂れた衣を着て胸に金の帯を締めた人の子のような方が見えた。その頭と髪の毛は白い羊毛のように、また雪のように白く、その目は燃える炎のようであった。その足は炉で精錬されて光り輝く真鍮のようであり、その声は大水の音のようであった。また右手に七つの星を持ち、口からは鋭い両刃の剣が出ており、顔は強く照り輝く太陽のようであった。まあ、絵で実際に描くと、南沙絵ちゃんでもこの絵を描いてくれるとですね、うわーと思うようなですね、すごい、絵が出てくるような非常にグロテスクな、描写ですけど、そういう人間の表現でしか描写できないからこうなるんだよ。なんとかしてイエス様の輝きをですね、またその威厳を描き出そうとしたわけです。しかしそんな栄光に満ち輝くお方が、今やそのすべての栄光を捨てて見る影もない姿になって十字架にかかろうとですね、十字架の道を歩み出す場面です。最後の血の一滴までも絞り出して私たち一人一人のためにすべてを与え尽くしてくださるイエス様、まさに見る影もない幸福な王子の姿をイエス様は取ろうというのです。イザヤ書の53章の御言葉を思い出します。彼には私たちが見とれるような姿もなく、輝きもなく、私たちが慕うような見栄えもない。彼は蔑まれ、人々からのけ者にされ、悲しみの人で病を知っていた。人が顔を背けるほど蔑まれ、私たちも彼を尊ばなかった。到底弟子たちには理解できないイエス様の十字架への歩みです。救い主がそんなに恥ずかしい姿にまでなって その苦しみの道を歩いていく、それは理解できません。しかしイエス様は何とか弟子たちにご自身の本来の姿と、これから歩もうとしておられる十字架の意味と、それを教えようとするのです。十字架の道を歩み出すイエス様、毅然としてその目標に向かってしっかり顔を向けて堂々と歩いていかれるイエス様のお姿と同時に、もう一面その十字架の陰に怯え恐れ身もだえする、その神に離され、神に呪われ捨てられるということの恐ろしさに身震いされるイエス様のお姿と、両方がですね、織り交ざって出てくるのです。イエス様は決してスーパーマンのような方ではありません。恐れを知らない方ではなくして、恐れ痛み悲しまれる、そんな思いがイエス様の心を満たしているのです。イエス様でさえもそんな悲しみ痛みの歩みの中で、その痛みを分かち合ってくれる、そういうものを求めたのです。箴言の17章の17節というところに、友はどんな時にも愛するものだ、兄弟は苦しみを分け合うために生まれる。友はどんな時にも愛するものだ、兄弟は苦しみを分け合うために生まれる、そういう素敵な言葉があります。本当に苦しみを分け合うことのできる友がいなかったら、私は本当に寂しいです。 イエス様は今まさに具体的に弟子たちにはっきりと明らかにして十字架の道を歩き出そうとするそのスタート時点のようなこの時点で、特に三人の弟子ペテロとヤコブとヨハネだけを連れて高い山に登っていかれました。この高い山っていうのがどの山なのか明確には分かりません。まあ、この地方で一番高い山って言えば、ちょうど今ピリポカイザリアにまで来てましたから、そこからもう少し北上していくと一番高い山ヘルモン山っていう山が、一年中雪をかぶっている山があるわけです。ですからこのヘルモン山であろうと言われるのですが、もう一つガリラヤ地方にはタボル山っていうですね山があって、ここかもしれないということで、この実際にはタボル山の山の頂にですね、変貌の教会という教会がありまして、そしてそこにですね、変貌のイエス様のお姿なんかが壁画にですね美しく描き出されているわけです。イエス様がこの山に登っていかれた目的は、ルカによる福音書の9章によれば祈るためであったとあります。イエス様は祈りのために、今まさに十字架の道を歩き出そうとするこの時、その方向をしっかり見定め、父なる神様の御心にご自分を合わせるために祈りの時を持とうとしたのです。そしてその祈りは、ちょうど十字架の直前に祈られたあのゲッセマネの祈りにも似て、苦しみに満ちた祈りであったに違いありません。そしてあのゲッセマネの祈りの時にも、イエス様はこの同じ3人ペテロとヤコブとヨハネだけを連れてお祈りをされるのです。その時、私は悲しみのあまり死ぬほどです、ここを離れないで目を覚ましていなさいと言って、弟子たちにもこの悲しみの祈りを共に祈るように、この悲しみを分け合ってくれるように言うのですけど、弟子たちにはそのことが理解できないで眠りこけてしまうということを私たちは見るのです。同じくこの山の上でも、祈りのためにこの苦しみの十字架に備えての祈りをするために三人を連れていくんですが、やっぱりルカによる福音書を見ると、弟子たちはぐっすり眠り込んでしまうようです。もう眠くて仕方がない、その目をこすりこすりの姿が出てきます。イエス様のお姿をそうやって見ていくときに、なんとかこの十字架の痛みをあなた方にも理解し分かち合ってほしいと言いながら求めながら、結局はイエス様は本当に孤独でたった一人で十字架の道を歩いて行かれる姿がさらに浮き彫りになっていくのです。誰も理解してくれない。しかしこのような時にイエス様に天からの励ましが与えられたのです。今日のところで3つのイエス様に与えられた励ましを見ることができます。第一は、イエス様ご自身のお姿が輝き出したっていうことの中にある励ましです。そして彼らの目の前で見姿が変わった。その御衣は非常に白く光り、世の晒し屋ではとてもできないほどの白さであった。今で言えば、世のどんなクリーニング屋さんでも、とてもできないほどの白さで、外側から光が当たって輝くんではなくして、内側から、イエス様の内側から輝き出して、御衣まで輝き出したというのです。イエス様の輝き、それは人となってこの世界にイエス様がいらっしゃる前に持っておられた輝きであり、そして同時に、今目の前にしている十字架の向こう側に待っている輝きです。これはまさにイエス様に対する父の励ましだったのです。勇気を出しなさい。苦難の後にあなたは再びこの栄光の輝きに入るのです。その十字架の向こう側に待っている輝きの中に今一時的に入れることによってイエス様を励ますのです。確かにこの励ましはイエス様を勇気づけたようです。ヘブル人の手紙の12章の2節というところを見ますと、イエスはご自分の前に置かれた喜びのゆえに恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されました。 イエス様はなぜ十字架を耐え忍んで、その道を歩き通してくださったんでしょうか。それはその向こうにある喜びのゆえに耐えることができたというんです。私たちもこのイエス様に与えられた励ましを見たいです。さまざまな困難、さまざまな試練の中で、私たちはその向こう側にあるものを見たいです。その向こう側にあなたは私を待っているそのものを見るとき、今の試練、今の試みを耐えることができる。第2番目のイエス様に与えられた励まし、それは4節。またエリアがモーセと共に現れ、彼らはイエスと語り合っていた。驚くべきことがここで起こったのです。イエス様が山の上で祈っていましたら、お姿が変わっただけでない、旧約聖書の時代に登場してきた二人の人、エリアとモーセがここで姿を現したっていうんです。数百年前、モーセにすればもう千数百年前に歴史上に現れた人物が、なんとこの時にお姿を現した。今の特に子どもたちっていうのは、こういうですね、何かこう不思議な現象っていうのにすごくこう興味があってですね、死者の霊が出るとかですね、そういったことにすごい関心を持ってますけどですね、そういったものにですね、あんまり心を惹かれてるとサタンに足をすくわれてしまいそうですが、しかしこの聖書の中に出てきた過去の人物、まあ、特にこの2人っていうのは旧約聖書を代表する2人、預言者を代表するエリアと、そして律法を代表するモーセですから、旧約聖書全体がこの二人によって代表されていると言ってもいいのですが、その二人とも、エリアは生きたまんま火の車にこう包まれて天に上げられた、モーセは死んだけれども、しかしその姿が見えなくなってですね、しまうというですね、不思議な人物です。さあ、この二人は一体何をしにこの時現れてきたのでしょう。やはりルカによる福音書の9章を見ると、この平行の記事を見ますと、イエスがエルサレムで遂げようとしておられる最後について語り合っていたというのです。この2人は登場してきて、何か山々話をしてたんじゃなくて、主題はたった一つ、これからイエス様がエルサレムに行って成し遂げようとしておられる最後、十字架について、エリアもモーセも語り合っていたというんです。この地上の弟子たち、地上の者たちは十字架のことを全く理解できません。何のことなのかまるでわからない、見当外れの言葉に聞こえるんです。しかし天上にいる者たち、天国にいる者たちにとっては最大の関心事なのです。なんなら天国に先に行った者たちがなぜ天国に来れたかっていうと、たった一つの理由です。旧約聖書時代に天に召された者たちにとっては、自分たちが天に上げられたのは、救いを受けたのは、将来神の御子一人子イエス・キリストが十字架の上で死んでくださる、その身代わりのゆえに、その救いのゆえに私たちは罪許されて清められて天国に来ているのだ。ですからずっとそれを待ち望んで、今十字架に向かって歩み出そうとするイエス様を注目し、そして今エリアとモーセはそのイエス様を励ますために現れてきたわけです。私たちはこう十字架が過去のこととなっていますから、でも十字架が未来のことである旧約の人たちにとってですね、本当に今イエス様が十字架の道を歩いて行かれるっていうことは大きな関心なわけです。天からの応援を主は受けたわけです。もしもイエス様が弟子たちだけを見て十字架の道を歩いていくんだったら、とてもじゃない絶望してしまって、この分からずやもんども、本当にこれだけ語ってもまだ分からない、こんなもののために死んだとしてもその理由が全然意味が分からなくって、無駄死にに終わるかもしれないとですね、本当にもうやめたくなったんじゃないかと思います。でも教えられることは、イエス様はいつでも天を見上げて歩いておられたということです。 天井に目を向けて、天からの励ましを受けて、キリストは歩いていたのです。その一つの素晴らしい例が、イエス様が罪人たち、人々から白い目で見られている人たちをこう自分のもとに集めて一緒に食事したりしているとき、パリサイ人たちがそれを目ざとく見つけて、なんだイエスはあんな者たちの仲間になっているって言って、イエス様を裁いたとき、イエス様は何て言いましたか。パリサイ人たちから何やってもですね、裁かれる、そんな中で彼はですね、クシャーンとならなかったんです。なぜですか。イエス様はそんな中で天を見上げて、彼らが何を言おうが、彼らがどんなにつぶやこうが、私は天国で一人の人がこの地上で悔い改めてイエス・キリストを信じるならば、天国において大きなどよめきが、喜びの大歓声が天国で起こる。私はその喜びを見ているから喜びなんです。地上で誰が何と言おうが、私の喜びは天国の喜びと同じなのです。これはイエス様にとって大きな力です。私たちが地上だけ見ていればがっかりすることだらけでしょう。でも私たちは国籍は天にあるものとして、天国の関心と天国の喜びが何であるのかをじっと見つめながら、もっと天国に心を向け、天国の住民らしい考え方と感じ方とすることのできるものになりたいです。イエス様はそのように天国からの励ましを受けたのです。実は私たち自身もエリアとモーセどころではない、私たちの周りにも大勢のですね、励ます人々が満ちていると聖書にあります。ヘブル書の12章の1節、多くの証人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですから。東京の国立競技場にですね、6万7万というですね、大観衆がこう詰めかけて、うわーという歓声。先日も神戸製鋼のですね、タイムリミット過ぎている、もう、その時間帯に外国人が素晴らしいトライをした、まあ、興味のない人は興味ないかもしれませんけどですね、ラグビー大好き人間にとってみれば、あの光景はですね、本当に興奮させられますね。大歓声が取り巻いて、その大応援の中で競技をするスポーツ選手、クリスチャンというのはまさにそういうものだというんです。私たち一人一人は家庭の中で、職場で、その社会で、私一人ぼっちでと思うかもしれません。しかし目に見えない大観衆が実はあなたを取り巻いているというんです。旧約聖書の聖徒たちが、この教会の歴史の中で先に召された生徒たちが、実は私たち一人一人を取り巻いて、頑張れ、ゴール目指して頑張れとですね、応援している。だから私たちは希望を失わないで進んでいこうと励ますわけです。イエス様が受けた励ましは、実はあなた私が天的な励ましを受けている姿の実は模範なんですね。最後に第3番目のイエス様に与えられた励ましは何でしょう。それは7節、その時雲が湧き起こってその人々を覆い、雲の中から、これは私の愛する子である、彼の言うことを聞きなさいという声がした。第3番目の励ましは、天からの父なる神様ご自身の励ましの声でした。これは私の愛する子である。イエス様には3回聖書の中に見る限り、天からの直接の父なる神様の励ましの声がかけられています。第1回目はイエス様が公の生涯、公生涯に入られるそのスタートの時点、バプテスマ、洗礼を受けた時、自ら上がられると天から声があって、あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ。そして第2番目がこの変貌の山、そして第3番目は十字架にかかられる数日前、イエス様のもとにギリシャ人たちが面会を申し込んできた時、イエス様はこれこそ私が十字架に挙げられ、その時すべての人を自分のもとに引き寄せるということの一つの絵として、一つの予兆として、イエス様はその出来事を捉えて、 神に祈るのです。その時天から声があって、ヨハネ12章の27、28にそれが出ていますが、私は栄光をすでに表したし、またもう一度栄光を表そうとですね、声があるのです。イエス様が3回父なる神様の声を聞いた時、それらはすべて一つの分岐点、十字架に向かって歩き出すその一つ一つの区切りのところで天からの声があったのです。バプテスマ、それは罪あるものが神に悔い改める印として水のバプテスマを受けるわけですけど、罪のないイエス様が罪あるものの一人として私たちの罪を背負って十字架にかかる、その第一歩を踏み出す、その印としてバプテスマを受けられたのです。その時声がかけられ、具体的に今まっしぐらに十字架の道を進んでいくスタート地点であるこの変貌の山で声がかけられ、そして最終コーナーに差し掛かったそのギリシャ人が訪ねてきた時、声がかけられて、神様はイエス様に、あなたは私の御心にかなう方向に進んでいます、勇気を出してその方向を進み貫きようにとですね、主は語りかけられたのです。神様が直接私たち一人一人をもまた励ましていることを見たいのです。この時最初に言いましたあのペテロ、素晴らしいその光景にイエス様とエリアとモーセが語り合っている、そこにおっちょこちょいの出しゃばりのペテロは何か言わないと折れなくなって口出しして、先生、私たちがここにいることは素晴らしいことです。私たちが幕屋を3つ作ります。あなたのために1つ、モーセのために1つ、エリアのために1つ。実のところペテロは言うべきことがわからなかったのである。先ほど言いましたタボル山に登りますと、変貌の教会という教会があって、そしてその横に2つの小屋があって、小屋っていうかまあ教会堂みたいな小さな建物があって、1つはエリアのために、一つはモーセのためにとなっているんですね。まさに三つあってですね、言うべきことわからないでくじばしったそのペテロのその言葉をですね、そのまんまにそこで三つの小屋を建ててしまっているっていうですね、おかしな建物があるので私吹き出してしまったのですけども、ペテロはここでもですね、イエス様の邪魔をするのです。前回のところでイエス様に向かって、ペテロは十字架に向かって行こうとするイエス様に、とんでもないことですと諌めますけど、実はここでも、ここにそのまま居座りましょうよ、素晴らしいことです、この栄光の山にそのままいましょう、この山を下って十字架の道を行くなんて、そんな苦難の道を行く必要ありません、ここにとどまりましょうと、やっぱりペテロはここで邪魔をしてるんですね。そんなペテロに、そんな弟子たちに、また同じく何にでも口出しし、言うべきこともわからないのに言ってしまったりやってしまう私たち、本当に何をやってるのかわからない私たちに、主はこう語られます。これは私の愛する子である、彼の言うことを聞きなさい。この最後の彼の言うことを聞きなさい、くるわけさ、神様から私たち一人一人へのメッセージです。自分の思いや感情で言うべきこともわからないで、ああだこうだと言い、なすべきこともわからないで右往左往してしまう私たちに、やめよ、イエスに聞け、主の主、王の王、栄光の輝きに満ちておられるこの方に聞け、天のすべての聖徒たちが注目し、固唾を飲んで見つめ聞こうとしているこの方に、あなたも聞け、父なる神様ご自身が、これが私の愛する子である、この者に聞けとおっしゃるこの方に、私たちも聞きたいです。今年も元旦礼拝でマリアがしもべたちに言った言葉を中心に新年の言葉とさせていただきました。あの方が言われることを何でもしなさい。一体私たちが聞くべき方は誰でしょう。私たちが聞き従うべきお方は、まさにこのイエス・キリストお一人ではないでしょうか。 今日この者に聞け、彼に聞けと言われるイエス様にしっかり目を向け、主よ、私はあなたに聞きます、そしてあなたに従いたいです、そのようにして栄光の主を見つめましょう。お祈りします。天の父様、今朝私たちはイエス様がどんなに栄光に富んだものであるのか、そしてそんなあなたがどれほど貧しく恥ずかしいお姿をとって私たちのところに来、私たちのために死んでくださったか、その落差の大きさにあなたのご愛を見てありがとうございます。しかし私たちは貧しくなられた、へりくだられたイエス様のお姿に慣れてしまって、イエス様がどんなに栄光に富んだ驚くべき恐るべき方であるかを知らないで、あなたの栄光を低く見てしまうものですが、今日私たちの前に栄光に輝くイエス様のお姿を見させてくださりありがとうございます。どうぞ今週の歩みもそんなイエス様のお姿をしっかり見つめながら、そうであるのに十字架の道を自ら選び取って、ひたすらにへりくだりの道を歩いて行かれたイエス様の足跡を今週も踏み従わせてくださるように心からお願いをいたします。この道に歩めと、またこの方に聞けと、どうぞ何をなすにも小さなこと大きなことすべての中で、どうぞ私たちの心の中にすぐにこの言葉を思い出させてください。この方に聞け、どうぞいいですか。今私はイエス様、何をすべきでないですか。今何を言うべきですか、何を言うべきでないですか。どうかそのように主に聞きながら歩み出すことができるように、言うべきこともわからないままに我が物顔でことをなし語る愚かな私たちを、どうぞ今週沈めてください。またどうぞ私たちに天国の国籍を持つ者としての天的な生き方ができますように、あまり日常のことに心奪われ捉えられて、神様、右往左往しうなだれてしまう私たちに、今日イエス様に与えられた励ましと同じく、私たちに天から与えられている大きな励ましを日々瞬間瞬間に覚えることができるように、一人ぼっちで本当に寂しくなって神様うなだれてしまいそうな私たちが、その場所その場所で神様上からの励まし慰めに心躍り喜ぶことができるように導いてください。どうぞ私たちの霊的な目を開いてください、耳を開いてください。感謝して尊いイエス様の名前によって祈ります。アーメン。
今日のメッセージはいかがでしたか。どうかあなたの毎日のデボーションで私たちのプログラムをご利用くださり、またこのミニストリーのためにお祈りください。私たちもあなたからのお祈り課題をお待ちしています。共に励まし合い祈り合いましょう。